78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院内科医長であります五味久美子先生とお話をしていこうと思います。五味先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はアニサキス症についてお話しいただけるということなんですけれども、いかがでしょうか？
これから冬に向けてお刺身が美味しい季節になるんですけれども、お刺身が大好きな人にとって気になるアニサキスですね、それによる食中毒についてお話しします。
はい、お刺身美味しい季節になりましたよね。でもよくちょっとね、最近耳にするのがこのアニサキスという言葉ではありますが、五味先生、このアニサキスって何でしょうか？
はい、寄生虫の一種で、その幼虫が悪さをするんですけど、
はい、
長さは 2,3 センチで、幅はもう1ミリ弱という白い糸のようなものですね、う
ん、はい、
そのアニサキス幼虫はお魚に、ね、よくつくんですけど、サバとかアジとか、まあ、ブリとかサケとかイカとかいろいろ知られてるんですが、うん、そういうものに寄生して、でその幼虫は寄生している魚介類が死んでから時間経過とともに内臓から筋肉に移動するということが知られています。
うん、ね、このちょっと食中毒でお腹が大変痛くて、もう苦しかったっていうような話もいろいろと聞いたことがあるんですけれども、このアニサキスによる食中毒というのはなぜ起こるんですか？
はい、アニサキス幼虫が寄生している生鮮魚介類を生もしくはですね、不十分な加熱とか、まあ、冷凍というものも含めまして、そういうものを食べることでアニサキスの幼虫が胃や腸の壁に突き刺さってしまって、うん、はい、まあ、言うと胃や腸の壁を食うというか、そういう噛みつくということですね、
はい、
そういうことでその症状を引き起こします。
あ、だから痛くて大変なんですね。
ね、
痛いというイメージがあるんですが、このアニサキスによる食中毒っていうのはどんな症状があるのか具体的に教えてください。
実はですね、一番有名なのはその胃のアニサキス症というものなんですが、
はい、
他にも何種類かありまして、
はい、
まずその一番有名な胃のアニサキス症なんですけれども、
はい、
魚介類をその生で食べて、まあ、数時間してですね、すごく激しい上腹部痛、そして嘔吐、おしんなどを持って発症します、
うん、
それで症例の大半がもう 90% 以上はこの症状になりまして、非常に痛い、で、
うん、
激痛型胃アニサキス症と言います、
はい、
で食歴に関する問診と臨床症状から激痛型の胃アニサキス症が疑われる場合は、胃カメラですね、それで虫がいるかなっていうのを検索することになります、
はい、
ただですね、たまに症状がね全然ない人もいて、
うん、
健康診断などで、あれ、胃に、ね、胃粘膜に何か白いものがあるなっていうのをこう つまんでみると、実は虫がいたっていう無症候例もあります。
勝手に外には出ないということなんですね。
このまま死んでしまうというか、
体の中に入ってそのまま死んでしまう形を取るということですね。
1週間ぐらいで、
それが一般的によく痛いっていう症状の、
はい、
胃アニサキス症というものなんですね。
そうですね。
他にはどんなものがあるんでしょうか？
他にはですね、胃の下に腸がありますよね、小腸とかがあるんですけど、その腸アニサキス症というものもありまして、まあ、そっちもね、お腹の中なので、 腹痛、悪心、嘔吐っていうのはさっきと一緒なんですけれども、もう少し時間が経ってから、症状が出たり、またその腸閉塞や腸穿孔といって、まあ、言ったら腸が動かない状態、もしくは腸が破れてしまうっていう症状を併発することがあります。
はい。
はい。それで手術を受けないといけない場合もありまして、うん、その手術を受けて、その病変ですね、それを病理組織に回すと、まあ、中体が、虫がいてっていうこともありまして、うん、それで原因は実は、腸閉塞の原因やその穴が開いた原因が実はそのアニスタキスだったという例もありますね。
はい、うん、これが腸アニサキス症。
そうですね、
はい、
で他にその消化管の外に虫が出てしまうことがあって、うん、それが消化管外アニサキス症と言います。でその場合、あの腸から脱出して、まあ、お腹の他の部分にね、あの虫さんがこう移動してですね、でそこで、言ったらおできを作って、うん、まあ、終わるというかですね、うん、でそこ、そういう場合はその部位によって症状の出方が違いますので、症状が出ない場合もあって気づかない時もあります。
うーん、なるほど。
あとですね、まあ、あのアニサキスアレルギーというのがありまして、魚介類それで生で食べてジンマシンがすごく出て、うん、ということもあります、
はい、
それはアレルギーなんですけれども、まあ、それで終わればいいんですけど、あの怖いのがアナフィラキシー症状というもので、うん、血圧降下や呼吸不全、まあ、最悪意識の喪失などの症状を呈した症例も報告があります、
はい、
で、まあ、アレルゲン、アニサキスのまあ、抗原ですね、その正常解析が進んでるんですけど、なかなかねすぐに調べれないので、
うん、
まあ、そのアレルゲンに対する IgE 抗体っていう、まあ、アレルギーの時によく調べる抗体があるんですけれども、アニサキス IgE 抗体を検出することがこの診断に役立つとされていますね、
はい、
で実はその青魚アレルギーと思われた方がですね、アニサキスアレルギーだったというケースも存在するので、
うん、
青魚アレルギーと思い込んでいて、すべての青魚が食べれないと思っている方、一度あのアニサキスアレルギーについても調べてみるのもいいかなと思います。
うん、なるほど。あの他の魚は大丈夫な可能性もあるということなんですね。うん、なんかあの一言でアニサキス症と言ってもいろいろと症状も、あるし、はい、あの場所も違うということも、分かりました。
はい、
もう何よりもこのアニサキス症にならないことが一番だと思うんですけれども、
はい、
予防法というのはあるんですか？
はい、もう予防法は当たり前かもしれないんですけど、あの生で食べるのを避けるっていうのが一度どうしてもなってしまうんですね、
うん、
ですね、それか注意深くですね、おるかなっていうのを見ていただくっていうのがいいんですが、
はい、
とにかくあの時間が経ったら内臓から筋肉の方に移行するので、新鮮なものをね食べていただくのがいいかと思いますが、
うん、
一応生食を避けるということでは60度で1分以上の加熱後に食べるというのが確実な感染予防の方法となります、うん、
はい、
あとはまあ冷凍ですね、
うん、
マイナス20度で24時間以上の冷凍処理でアニサキス幼虫は感染性を失うとされていますので、
はい、
そういう魚を解凍して食べるということは感染予防に有効と考えられていまして、
はい、
他の国々でね、いろいろスズケニシンをマイナス、
うん、
10度以下で24時間以上冷凍するような法律が義務付けられていて、でそれでアニサキス症の患者さんが激減したというオランダもありますし、
うん、
アメリカでは FDA が生食用の魚についてはマイナス、さらに厳しくてマイナス35度以下ことですね、
うん、
でそれで、まあ、時間は15時間って短いんですけど、またはマイナス20度以下で1週間ですね、冷凍処理するように勧告しているという国もありますので、はい、まあ、様々というところになりますね、
はい、うん、 なんか日本では生食を食べるという習慣がやはりあるので、調理するときにこう新鮮なものを表面で、はい、まあ、見ることもできますよね、いたら、
はい、
それはもうつまみ出して、はい、外に出してしまえば、はい、触れてあるものに関しては、まあ、大丈夫ということですよね。
そうですね、基本的に大丈夫なはずですね、
うんうんうん、
まあ、よく後で手を洗っていただいてですね、とにかく取ってしまうっていうのが一番、感染しないっていうことになりますので、
はい、時間が経つと筋肉の方に入ってしまうので見えなくなってしまうので、新鮮なものを使う、はい、もしくは加熱や冷凍をして、食べていく、はい、ということが大切ということなんですね。はい、
ね、
はい、分かりました。はい、生姜とかわさびとか、お酢とかなんかこう予防になるのではないかなと思ったりもするんですが、先生いかがでしょうか。
実はですね、やっぱりね、そう思いたいんですけれども、はい、まあ、その料理で使う程度の量ではね、お酢は死なないと言われてるので、ここはちょっと残念な結果かもしれないですね。
そうか、ちょっとこうね、体にそういうふうにいいのではないかと思いがちなところはありますが、他のものは菌を広めなかったりもしますが、アニサキスについては全く効果はないということですね。
そうですね、期待できる効果はないと思います、
はい、ただアニサキスは目で見える大きさということですよね。
一応そうですね、
調理するときに、まあ、そして食べるときにしっかりと注意をしながら食べる必要性があるかもしれないですね。
はい、ね、
さあ、残念ながらこのアニサキスが体の中に入ってしまったというとき、治療法は先生どうしていくんでしょうか。
はい、まあ、各かあかおのおのね、さっき4種類のアニサキス症についてあげましたけど、
はい、
まあ、有名なその胃アニサキス症になりますと、結局はその胃に、そのアニサキスが胃の壁にいるので、
はい、
胃の壁にいるアニサキスを取り除いてしまうっていうのが一番早い治療になります。
はい、
ということで、先ほど言いました通り、生食して数時間後、またはまあそのもうちょっとしてからでもですけど、まあ、激痛があって、嘔吐などがありましたら、アニサキスかなということを疑っていただいて、胃カメラをしてですね、で、それで、アニサキスの中体を除去するのが有効です。
はい、
で、先ほどその壁に食いつくという話をしたんですけど、実はですね、その直接その壁がやられるのが痛みの原因じゃなくて、やっぱり痛いって、その激痛はアレルギーか、アレルギーを介した炎症による痛みであるっていうふうに考えられていますので、もうどうしても胃カメラが嫌だという方は、まずは胃薬とか、痛み止め、そしてアレルギーを抑えるお薬、ステロイドとか抗ヒスタミン薬ですね、その投与によって、内科的、ま、カメラをせずにですね、治療することもあります。胃カメラでね、虫をパッて取ってしまえれば一番早いんですけど、どうしてもできない場合っていうのはあると思いますので、その場合はそういうお薬をこう投与して、まあ、数日かかることもありますけど、症状は消えていきます。
なるほど、噛まれたから痛いのではなくて、噛まれたことによってアレルギー反応が出て痛いっていうことなんですね。
ね、アレルギー反応が炎症を引き起こして痛いということなので、虫そのものがいなくなればアレルギーも起こらなくなりますし、そしてもし起こっていてもそのアレルギーを抑えてしまえば、痛みは取れるはずという原理に基づきますと、薬で一応経過することも可能ではあると考えます。
なるほど、同じ食事を家族でしていても痛みを発する人と痛み発しない人ももちろんいるってことですよね。
ね、免疫反応による違いっていうのも考えられるんじゃないですかね。
ああ、なるほど、じゃあ個人差も出てくる可能性はあるということですね。
そうです、ありますね。
今ね、教えてもらったのが胃の、アニサキス症の治療法ですけれども、腸のアニサキス症はどのように治療していくんでしょうか。
そうですね、腸の方は胃のように簡単にね、内視鏡で見れるという部位ではございませんので、どうしても薬が中心になってくるかなと思うんですけれども、まずその腸アニサキス症がどういうふうに発症するかと いうことから入りますと、食べて数日後までにですね、強い下腹部痛、吐き気、嘔吐、発熱などの症状が現れまして、発症するんですが、まずこの腸アニサキス症自体は非常に稀です、
はい、
だから気づきにくい、他のね、症の疾患の方がまずクローズアップされると思います、
うん、
どちらにしてもこんな症状が出たら家では過ごせないので、うん、入院加療が必要になります、
はい、
そしてそのアニサキス症と分からなくても腸腺、先ほど言いました穴が開くとか、うんうん、それとか腸が閉塞してしまうっていう症例が存在するので、
うん、
緊急手術せざるを得ない場合もあります、
はい、
そうですね、術後に、まあ、確定診断がなされる症例も報告されていますので、うん、まあ、難しいんですよ、いきなり腸アニサキス症を疑うのはちょっと難しいかなと思いますね、
うん、でも何よりもじゃあ体の中に入れない方が腸に関する症状をそういうふうに引き起こさないっていうことですもんね、
は
い、
そうですね、
ちょっとそのあたりも普段のその食生活の方も気をつけていかないといけないですね、
はい、そうですね、まあ、腸アニサキス症非常に稀なんですけどね、
うん、
まあ、そういうことになりますね、気をつける、
はい、うん、なんか本当今日は胃のアニサキス症と言われる痛いっていうのを頻繁によく聞いていたんですが、はい、腸アニサキス症というものがあるということを今日ちょっと初めて認識をしたんですが、はい、ちょっとこの症例というものってありますか？
はい、あります、症例ですね、40代女性の症例をでは提示させていただきます、
はい、
数日前の夕食でお寿司を食べられます、そしてその翌日に何かお腹が張ってるなという症状と食欲不振があったのですが、一食、まあ、そういう私たちにもあると思うんですけど、その前一食抜いてしまうっていうのでちょっとマシになった、そしてその翌日に朝に食事をとった後から非常に腹痛大きいがありまして、嘔吐があって近隣を受診されたという例です。で、過去に手術歴は特になくって、毎年検診や人間ドックを受診されている、そして定期内服薬もない方でした。で、腹痛に対しまして単純 CT を取られましたけれども、小腸の2房と銀直性腹水、腹水を認めたため、原因不明の急性腹症と診断され、当院に搬送となっています。
はい、
まあ、画像所見をしっかり見て、そして病歴で、まあ、細かく聞くことによって、腸アニサキス症が強く疑われたため、血液検査でアニサキス IgE、特異的 IgE を測定して、炎症反応を抑えるために、グリチルリチン酸や抗ヒスタミン薬、ステロイドを投与しました、
うん、
翌々日のレントゲンや腹部所見で腸閉塞が治りましたので食事を開始しまして、結局入院して1週間以内に退院されています。
うんうんうん、
その入院中に測りましたアニサキス特異的 IgE の上昇が確認できましたので、この腸閉塞の原因はアニサキスと診断し、特に退院後は症状の再燃はありません。
うん、なるほど。ちょっとやっぱりいつもと違う自分のお腹具合を感じたときは、少しこれからの季節はアニサキスかなっていうようにちょっと疑いの気持ちも持つのも大切なことかもしれないですね。
医療機関にかかったときに、まあ、食事歴を言うのも大事だなと思います。
なるほど、それしっかり覚えておいた方がいいかもしれないですね。さあ、今日はアニサキス症について五味先生にお話を伺っていきましたが、最後になりますが、リスナーの皆さんに先生一言お願いいたします。
お刺身が好きな人には今日の話はちょっと怖い話だったかもしれないんですけれども、気をつけるところは気をつけて、万が一症状が出てしまったら医療機関を受診して検査治療を受けていただくことをお勧めします。
今日は西宮市立中央病院内科医長であります五味久美子先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。